金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今度の衆議院議員の選挙に立候補される畑智子さんという方、お道のご信奉者の方なんで、私が応援させていただいておりましてね、昨日は私の古巣の教学研究所と学院へね、本人とそれから秘書の方と一緒に、ご案内させてもらいましてね、それで最初に教学研究所、私が18年ご用させていただいたところ、今現在職員の方たちはみんな私の時代の後の方で、私が退職した後に入られた方ばかりですけどね、皆さんが歓迎してくださいました。それから、学院の方に行きまして、学院長先生に紹介をさせてもらってね、ちょうど昨日は障子張りをしておりましてね、職員の方、学院長もそれから職員も学院生も一緒になって、行動の、その障子張り替えをされていたんですけどね、学院長先生はこちらの方にお相手をしてくださいましてね、しばらく学院長室でお茶をいただきながらお話ができましてね、それで前々からお話しておりますように、私がその一年発起してね、学院に入らせていただいてちょうど50年、卒業して50年なんですね、今年4月の20日なんですがね、図らずも昨日ですね、その私が50年前にお世話になった学院と、それから、50年前に、入所させていただいた、研究所ですね、両方、その私はその畑さんの案内をするということで、行かせてもらったんです。懐かしいという感じがしましたね。やっぱり50年前のことですけど、はっきり覚えてることもたくさんあります。ここであんなことがあったな、あんなことしたなとかいうのがあるんですがね。ほとんど忘れてますよね。で、私は今改めて思い返してみてですね、お道の中にそういう、学院というですね、修行の場があるということは非常に意味があることだなと思うんですね。その昨日畑さんにも話したんですが、もしあんた落選したら来年学院入ったらいいかって冗談を飛ばしたんですけどね、誰でも入れるわけです。そして、授業料から生活費は全く無料です。今佐々木さんのね、息子さんの智弘先生がその学院生のね、3度のご飯を作って、みんなに食べてもらっておりますけどね、それ学院生は1円も出さなくていいわけです。今私が着ているこの国衣というんですが、着物と袴と羽織ね、これを夏用と冬用を用意すればいいわけです。あとは全部お金がかからないわけですね。だから冗談抜きで今ここにおられる皆さんの中でも一年発起して学院入ってみようかなと思ったら、東京会の場合は新次先生教会長がハンコをポンと押したら試験を受けれるわけです。年齢制限ないんですから、18歳以上ですけどね。そしてその今の金光教の中でそういう若い人たちに信心を伝えるにふさわしいそういう教授陣がですね、入れ替わり立ち替わり、いろいろ手取り足取りご指導してくださるね。それで私も1年間経って教師の資格を得たわけですね。で、私はそのもうそれですぐ教会に帰ってご用するつもりでおったんですよね。さあこれからいよいよご用させてもらおうと思ってたんですが、 意外なことに研究所からですね、研究生じゃないかというその声かけをしていただいてですね、私自身がその時にですね、学院の修行1年間を終えて、それこそ教祖様の口でお知らせをいただくようになりですね、これで人が助けられると思っていたんですけど、だけどその研究所に入ってですね、いろんな資料を通して、自分がですね、教祖様に迫っていくというかね、教祖様はどんな方だったんだろうか、どんなことをされたんだろうか、どんな教えをされたんだろうかということをですね、自分の手でつかめるんですね。そういうところなんです。昨日も行きましたら若い方がここでおられましてね、まあ私にとっては孫ぐらいの世代の人がおられる、研究されてるんですね。それぞれ命名に自分のしたい研究をされてる。当時の私の部屋で一緒に研究してた人の息子さんが昨日もいました。それで私は浦島太郎状態ですね。もう研究所にいて今頑張って研究してる人のお父さんが私の世代ので一緒の私の後輩としていたわけですね。そして私はその教祖様のね、このご新人というものを覚書とかお知らせ事覚帳とか金光大臣ご理解集とかいうものを通してですね、自分なりにこういう図をね研究させていただくことができたんですね。それからちょうど教祖100年祭を迎えて、新しい経典を編纂するというそのご用をですねいただきました。もうやめようかなと思った時にその話をいただいたんでね、私もお礼奉公としてその経典の編纂のご用させていただいて、それで退職いたしました。18年かかったんですね。で今自分なりにその研究所というところ昨日も行って改めて思ったんですけどね、何やってんだろうかと皆さん思われると思うんです。よくわからないところもあるんですがね、非常に私は大切なことだと思うんですね。分かりやすく言うと、他の宗教教団ではそういう研究所というのはあまりないんです。もう上から、ね、その教団の上の方が決めたことを下の人たちにこう伝えて、それを、ね、学ばせるだけであって、その信者さんや教師がですね、自分から自ら進んで教祖のことを研究するというのは非常に珍しいんです。そういうことができる本拠であったんですね。現在もその新しい資料が出てきてですね、私たちが研究してた時とまた違う教祖様の姿があらわになってきております。そういうふうに信心というのはこう求めているね。こう固定してこれでいいというものではないですね。人間が生きているのと一緒に生きているということは毎日変わってきますよね。それと同じように私たちがいただいている教祖様もその日に日に自分が求めていってですね、新しい教祖様と出会うことができるんですね。そういうお道なんですね。これは私たちにとって当たり前のように考えてますけど、今言いましたように他の教団と比べたら非常に珍しいことなんです。そういう自由なお道であるということをですね、改めて昨日感じさせていただきました。はい、今日も